はようございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和8年7月1日でございます。もう24時間経ったんですけども、未だにね、引きずっております、ブラジル戦っていうね、いやっていう発信多くないですかっていうね、やっぱみんなそう思ったんだなみたいなことをお互いね、あ、君もそう思ったよねとか、あ、そう見るみたいなことをですね、延々語ってるチャンネルを見漁っています。いや、なんでしょうねこの状態ね。でもそれにふさわしい内容だったんでしょうね、多分ね。みんな言いたいよね、いろいろね。まあ、すごい厳しい、まだまだ全然もう実力差あったよっていう、語り手もいれば、いやー前半こそはとかってさ、いや最後は選手層がとか、まあ、みんなこういろんなね、タラレバーも含めてですね、ずっとなんか、いや、まあショックもショックなんだと思うんですけど、悔しかったねとか惜しかったねとか、すごい試合だったねっていうことをね、ずーっと言ってたね。いや、なんか素晴らしいなと思いましたね、そこも含めてね。で、自分も含めてなんですけど、何をこんなに引きずってんのかなっていうね、不思議なんですよ。もう全然サッカーできないし、にわかであるにもかかわらず、ちゃんとこうやって引きずるっていうことがちゃんと自分の脳みその中に起こっててですね、そんなに関係なくないって思いながら、いや、だって勝っても負けてもさ、例えば妻はスンとしてるわけですよ、別にね。あ、惜しかったんだと1点差かみたいな、まあでもブラジルは強いんだねぐらいの感じなんだと思うんですよ。ですけど、いや、そう、昨日ですね、まあいつもバスケットのぼっち練習しにね、近くのコミュニティセンターみたいな体育館に行って、で、まあ、昨日も行って、帰り際にですね、まあ、バスケットの隣で卓球やってるおばあちゃんというか、結構な、卓球ってさ、結構な年齢の方がもう割と楽しんでらっしゃって、いつもやってる方なんですけど、お疲れ様っつって終わり際にね、ご挨拶して、で、なんかそのおばあちゃんたちがですね、卓球をこう、パンパンパンパンやってるっていうおばあちゃんたちと、ぼっちでバスケットのシュート練習をしてる僕で、何の脈絡もないと思うんですよ、サッカーの文脈って。ですけど、帰り際ね、その、おばあ、なんていうか、まあ元気なおばあちゃんですよ。でも70は間違いなく超えてるんじゃないかなっていうおばあちゃん二人が、いや、惜しかったわね。もう絶対この人見てるでしょっていう体でね、話しかけてきて、惜しかったですね、みたいな。ブラジルね、みたいな。強いわね、みたいなこと言って。あ、すごいなと思いました、僕逆に。だって多分、いや、サッカーそんな興味なくて、まあワールドカップだからちょっとにわかでだとしても、夜中の2時キックオフなんで、そりゃさ、まあまあのテンションじゃないと、なかなかのサッカーファンじゃないと、それなりに入れ込んでないと起きないじゃないですか、その時間に。まあハイライトだけ見て、結果だけ見て、ちょっと惜しかったらしいじゃんぐらいの感じのテンションじゃないんですよ。2時にね、しっかり起きて、頑張って応援したのにみたいな。すごいと思って、すごいなと思って、俺それが、なんだろうな。でも、そのおばあちゃんをちょっと元気にさせたっていう、すごい功績を残したんじゃないかなと思いました。で、なんか、本当にね、そんな会話できるだけでも素敵な話じゃないですか。全然見知らぬ人だし。ですけど、惜しかったわね。ブラジルはやっぱり強いわね、と。2時に起きたのにみたいな。でもスポーツっていいわねみたいな。いや、もう俺これこのやりとり最高だなと思いましたね。最高のなんか、いや、だから勝ったんじゃないか日本はって思いましたね。日本って今いい感じなんじゃないかって、その3人だけでちょっと思ったりしました。素晴らしいですよねとか言って。 50歳のおじさんと、70歳のおばあちゃん2人でですね、すごい日本の未来良さそうですよねみたいな感じにふわっとなってですね、まあ、それが何の影響があるかわかんないけど、なんか特にサッカー好きではない、サッカーを喋る文脈でもない、そのほんの数分間なんですけど、僕すっごい未来をこう感じ取りましたね。あれすごいんじゃない日本って思いました。はい、ということでもう引きずっておりません、切り替えていこう。おはようございます。モテキユサックのおはようございます。そうね、切り替えていきましょう。まずね、MBTI のやつ、すごい僕らのサロンでもですね、実はあれいつ頃かな、なおくんが最初に持ち込んできてくれたんだけど、まあ、だいぶ序盤かな、2年ぐらい前にみんなで、あ、私は建築家とか、討論者とか、エンターテイナーとか、あと何があったかな、まあちょっといろいろある16タイプの性格診断みたいなやつね。で、そう、まあ、うちではね、美穂ちゃんもそれ大好きなんですけども、ゆさくんが、改めてそれやって、ちょっと面白かったんですけど、よかったら、サロンにもご紹介ください。いや、面白かったね。うん。いや、やってみたら、自分に合いすぎててびっくりしたみたいな、今朝ね、家族 LINE に送ってくれてて、いや、まあまあまあ、やったらみんなそういう感想になるんですけど、いや、すごく的確ですよね。いや、まあ、16タイプまで細分化するとかなり、的確な感じになるんでしょうね、やっぱりね。だから、まあ、外さないというか、いや、素晴らしい、ね、仕組みだと思うんですけど、あれも。まさにね、ゆうさくんが言ってる仕組みですよ、あれだって。で、その仕組みを利用して、自分を、そのフレームの中で、まあ、自己理解の一側面だと思うんですけど、まあ、当てはめるとこういうタイプっていう、でも、そのタイプの中でももちろんね、千差万別のこういうな、個性があるんですけど、でも、あ、このジャンルにいるっていうことなのに、別の方向に向かって走ろうとすると、なんか、妙に足取りが重かったり、妙に、向かい風を感じてしまったり、なんかあれおかしいな、あれこうやってみんな追い風を送ってくれてるような見た目の雰囲気なんだけど、なんか違うなっていう、進まないなとか、そういう時って、まあ、結構、あるのが、やっぱり自分の大きく分けたその個性のタイプ、からちょっと外れた方向に矢印を向けて、まあ相手に言うと向いてないことっていうか、うん、まあ向いてないことやることが悪いことじゃないんですけども、どうもおかしいぞと、なんか引っかかるなみたいな時には、まあいうのすごいヒントになったりするんじゃないかなと改めて思ったりしましたね。まあ本当になんか今テーマはおそらくですけど、自己理解ってことなんだろうなと思ったりしました。ま、自分の取扱説明書っていうのを自分では書けないんだよね。やっぱ他の人に書いてもらったり、まあああいうね、性格診断みたいなフレームというか仕組みもそうですけど、ああいうのがあるっていうのは、それを求めて、みんな求めてるし必要だし、自分をこううまくコントロールしたり使い回したり、自分っていう資産をどうやって生かすのが一番自分をハッピーに持っていくのかっていう、まあ作戦を立てる上で、自分の内側で自分をどう認識してるかと、外から客観的に見てる人が、その自分の行動とか発言とか振る舞いとか、まあ無意識の表情も含めてですけど、なんかそういうのを見たときに、あ、この人はこういう取り扱いが非常にうまくいきそうだなっていう評価と、これ得てしてちょっとずれるんだと思うんですよね。で、まあ、そのずれが 別にあってもいいんですけども、まあ自己理解や自己理解でやっぱり頑張って努力して、労力を割いて、言語化に努めていかないとほっといても深まりはしないんですよね。18年だったら18年ずっと付き合ってればほっとけばわかるのかって言ったらそんな簡単ではないから、みんな苦労、別に優作くんだけじゃなく全員苦労してる。50年だったっていまだにわかりませんっていうね、父親の例もありますんで、そんなもんだと思うんですよねっていうことだと思うんですよね。まあでもすごくああいうのってなんでわざわざこうタイプ診断して人にシェアしたくなるかっていうと、あれだけで、あ、分かったということではないんですよ、多分。なんか、あ、そういうとこあるよね、と。そういえば、ああいうとこで、ああいうことあったもんね、っていうフィードバックを含めて、具体例が出てきたり、まあ、相手の反応見たり、いや、あなたはこういう一面もあるよ、というレスポンスを受け取って、それも含めて、自分の輪郭というか、個性の形を、こう、ちょっとずつデッサンを、こう、ちょっとずつね、ぼやけていたものをちょっとずつ形を固めていくっていうか、そういう作業の、まあ、取っかかりというか、きっかけになるから、ああいうのが、長らく、ブームとか流行りとかじゃなくてね、やっぱほんと優れた仕組みなんだと思うんですよね。だからみんなやってんだなと思ったりしますね。実際ね、それこそ MBTI だけじゃなくて、企業とかいろんな組織入っても、まあ例えばジャムステックの中でもそうなんですけど、職員の研修みたいので、そういうのを丸1日2日3日ぐらいかけて、ワークショップやって、そのいろんなさ、まあ普段働いてる職場の方々とディスカッションしながらとかやりながら、自分とはこういう人間であるみたいなのを、いかに言語化するかみたいなね。なんかそういうのを、他の外から、講師の方に来ていただいて、研修したりとか、実際ありますからね。で、それが、企業にとってもすごく大事だったり、組織にとってもすごく、まあ、それほどのことを、大の大人が一生懸命、何日もかけて、しかもお金もかけて、やってもやっても、まだ出てくるみたいな、そういう奥深いところあることなんですよ。なので、それだけ、自己認識とか自己理解って本当に果てしなく奥深いというか、難しいし面白いし、分かったら分かった分だけ結構な得があることなんだと思うんですよね。まあその一端として、これまでの、ね、一連の発信もそうですし、まあ今日に関しては MBTI これでしたみたいなのもそうですし、なんかそれをこういうその中で共有して、打ち合ってみたいなのはすごく、お互いね、お互いすごいいいと思うんですよね。はい、ということで、おはようございます。茂木美穂さん、おはようございます。今日はね、日本に帰ってきて、久しぶりのバイトに行っております。お疲れ様でございます。まあやっぱりオーストラリアと日本に帰ってきて、まあオーストラリアにはオーストラリアのやつがありますし、日本には日本のね、いやもう帰ってきてよかったっていうのも、ね、毎日言ってますけど、やっぱね、バイト先はやっぱりさすがにね、お客さんたくさん来るし、忙しいんだと思うんですよ。これが、最大の違いだと言ってましたね。なんか、オーストラリアってこんなに速いスピードでこんな作業を回したりしないみたいな。まあ確かに、ゴールドコーストでその風景あんまり感じないですよね。イメージつかないというか、時間の流れ方の違いというか、それは、なんか、留学で、すごく、大きな学びの一つなんだと思うんですけど、 まあ文化の違いって一言で言えばそれだけなんだけど、一言をね、口で言うのは簡単なんだけど、本当に感じ取って肌で理解するには、やっぱり行かないとわかんないよねっていうことの一つかなと思いますね。あ、こんなに生き方が違ってて、こんなに時間の流れが違ってて、こんなに物差しが違うのねっていう。そりゃ、こうもなるよねっていう。それくらいこう、ちゃんとはっきり大きく違う価値観のところに行くと、まあ、それは簡単に言うと世界が広がるかもしれないけど、ってことはまあ、それがね、オーストラリアに一回行っただけでもこんなに違うってことを知れたってことは、まあ世界ね、他行ったらもう全然違いますから。国もいろいろですし、国の中でも西と東で違ってたりとか、隣町に行っても全然雰囲気違ったりするぐらいのことじゃないですか。日本の中でだってそうですけど、それが、ありとあらゆるところで本当に違うんだよと。まあ、だから本当に一致するっていうのは、限りなく奇跡に近いっていう、逆にね、一致しない方が、自然であるし、多様性とかわざわざやらなくても、ほっといてもね、どんなに確立化しようとしたって、とてつもなく多様っていう、まあ、その現実をこう、すごいね、やっぱ海外行って帰ってくるみたいな、激しいことするとね、肌身に感じるっていう、ことだと思うんですよね。はい。まあ何はともあれ、またね、日本にまたしばらくはいると思うので、まあこっちに慣れざるを得ないんですよね。慣れるとか慣れないとかじゃなくて、あ、やっぱりこれになるのかっていうね、その現場が一つがバイトなんだと思うんですけど。頑張ってきてください、おはようございます、庄司由美子さんおはようございます、河村A さんおはようございます、山田佐和子さんおはようございます、佐藤ひろみさんおはようございます。ひろみさんの今日の標語はですね、動くリスクと動かないリスク、さあどっちが大きいですかという、まあなかなか突きつけるようなね、大なり小なりどっちに向けますっていうね、ひろみさんもはっきりね動かないリスクの方にがでかすぎると、動くしかないぞと、動くリスクがゼロなわけじゃないです。でどっちもゼロなわけじゃないんですよ。でどっちが大きいかで、まあ大きいからといって、必ずしも避けなきゃいけないのかと、リスクが起きてきたってやんなきゃいけない時はやんなきゃいけないんですけども、動くリスクの方が、まあ、圧倒的に今小さくなってて、動かないリスクの方が圧倒的に、致命的にでかくなってるっていう、まあそういうことを肌身感じてらっしゃるんですよね。なんかそれをわざわざ標語にするかっていうね、なんか標語って不等式の記号とか出てくるんですねちょっと新しいなと思いました。はい、おはようございます。もう本当その通りですねって思いましたね。はい、川明さんおはようございます。聞きましたよ、歩くアジア放送局。今回ハノイからいい加減ちゃんの話ね、すごい面白かったです。いや本当いいです。回を重ねる旅ごとにね、源ちゃんとのやり取りに、母さんのね、やっぱり、話うまいなと思いましたね。パーソナリティ、ラジオパーソナリティ感っていうよりは、いや、なんていうのかな、いや、でもね、あんだけこう、ジェントルマンっていうか、紳士なんだけど、声のトーンがちょっと合ってんだよな。なんか、旅の話題に、すごく合ってると思います。明るいし、出かけたくなる、アジア放送局、本当に楽しみにしております。おはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直くんおはようございます。いやいいの持ってきてくれましたね。ちょっと久しぶりに。仙台育英のね、女子マネージャーのドキュメントというか、ドキュメンタリーをね、 あの YouTube で公開されてまして、でまあその内情というか、それ実際ね、直くんも去年のね、仙台育英に潜入取材じゃないですけど、まあ修士課程の研究の一環で須江監督に直接インタビューするために、ずっと行ってた現場、見てきた現場と、まあ今回ね YouTube で、女子マネージャーにスポット当たってましたけど、まあまさに、ね、あのあそこで行った去年議論してたような話と、その YouTube チャンネルで、テレビ局がまあかなりちゃんと編しっかりめに編集してたやつだと思うんですけど、すごくあの齟齬がないというか、あ、そういうことねというのはね、すごくよく伝わる中身だなぁと思いましたし、まあ YouTube チャンネル自体はあくまでその、あの星さんっていうね、女子マネージャーさんにスポットを当てて編集されてましたけど、須江監督とか仙台育英とか強豪とかそういうことっていうよりは、あのマネージャーの何をしているのか、実際どのような考えで何に取り組んで、どこまで、目指しているのか、自分自身がマネージャーとして、そこにすごくフォーカスされた中身ですけど、それが逆にあのね、すごく個別具体にフォーカスを当てて詳細に描けば描くほど、すごくなんていうか、逆にチーム全体の組織運営のありようがよく現れてるというか、別になんかあれが全てで代表しているとかじゃないと思うんですよね。でもあそこに詰まってるなぁとも思いましたね。なんかね、組織作りのまあ真髄っていう言い方が合ってるかわかんないですけど、やっぱり強くなるためにはこうなってないと強くならないよねっていうね。それは単純にその練習量がとか練習の質がとかそういうことではなく、組織として、組織のマネジメントですよね、きっとね。あの所属してる人間が一人一人自分の役割と価値と、自分が何を高めることによってこの組織に貢献することができるかっていう、そこに本気になってるっていうか、一見するとね、野球はね9人しか出れないので、まあスターティングメンバー控えで、途中交代で出てくるとしても、まあトータル十数人だと思うんですよね。プレーに直接関わる代打だとかさ、投手交代とか、守備固めとか伝って、まあトータルね20人いかない人数がフィールドに出るけど、フィールドに出ないまあ40、50人ぐらいの強豪校だとね、でっかい所帯なので、40、50人ぐらいのメンバーが、じゃあただそこに人数がいるっていう、でただスターティングメンバーに自分もいつかなりたいだけを持っているだけだと、まあ、やっぱり基本限界があるっていうか、でも、まあ、実際もったいないしね、なんかその組織としてせっかくたくさんの人数がいるのに、力をこう勝ちに向けて集約できないというか、みんながこう個人個人ね、自分はこう、あのフィールドに立ちたいけど今立ててないみたいなことだけにフォーカスしてしまうと、そもそもね力にならないので、じゃあ出てない人も何のレギュラーなのかっていう、自分のポジションを、だからね、ショートとかサードとか野球のポジションだけじゃなくて、ベンチだったりスタンドだったり、マネージャーだったり、それも監督も含めて一つ一つみんな対等でイーブンなポジションであるっていう、でそのレギュラーポジションを自分なりにしっかり責任持って、高めて全うするっていうことにどうやって集中すればいいのかみたいな、まあ、そういうことを考えてんのかなっていうのが僕が感じたことですかね。直接そういうことを語ってたり説明したりしてる番組ではないんですけど、やっぱり強い組織、とか、まあ、あるいは伝統とかそういうのって、そういうのがこう暗黙のうちに、無意識のうちに、自然にそれがこう ね、監督がどう言ったからとかではなく、あとはね、この首相のリーダーシップでとか、キャプテンがとか、エースがとか、4番がとかっていうことも、まあ実際にはね、プレーの上では、場面としてはそういう局面あるでしょうけど、采配が良かったとか、リーダーシップで局面を乗り越えたとか、まあ、それはそれで場面場面、いいシーンとしては起こると思うんですけど、それ以外の、まあ365日のうちの300日ぐらいはさ、ずっと日常、試合ではない、全然別な、で、野球をしてもいない時間も含めて、みんな、何にレギュラーポジションだと思っているかっていうのを、それがないと、結局、ふさわしいものにはなっていかないっていうことが言いたかったのかなというのがね、ちょっと僕は見た感想ですかね。すっごい分厚い内容で、ナオくんもね、投稿してくれたんで、ナオくんはナオくんで本当に、動画見ながら感じるとこあったから、あえてね、いろいろシェアしてくださったと思うんですけども、本当にすごいいい内容だなぁと思いましたね。ぜひ皆さんも見てみてください。はい、おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。本当にね、毎日灼熱の過酷な中、お勤めご苦労様でございます。シェアしていただいてありがとうございます。本当に。ご愛嬌にもよろしくお伝えください。ということで、寺井修華さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、全くんかんくんおはようございます。砂塚森太郎さんおはようございます。ということで、今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあまたね。